Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年7月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照英です。よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。はい、今夜は自己紹介、弁護士で俳優のというのがすごい恥ずかしい。恥ずかしい夜なんですけれども。はいはい。今夜はですね、はい、私の妻のお父さん、義理のお父さんである土橋徹監督を、はいはい、なんて呼んでいいのか。後ほどもだから、ね、香川照英先生からご紹介いただきたいなと思うんですけれども、昔の東映京都撮影所の話をたっぷり聞こうかなということで、はい、題して、東映実録映画祭りということで、うん、私たち子供の頃ね、東映漫画祭り、うん、夏休みの頃は見たと思うんですけれども、はい、もうね、私たちも43の大人なんで、ね、実録映画についてたっぷり語っていこうじゃないかと思います。うん、東映実録映画祭り。というわけで、今日のゲストなんですけれども、はい、ちょっと私の方からお父さんですって紹介するのも、ちょっと変なんで、香川照英先生の方から。
僕どういうタイ
プ、はい、ゲストのご紹介いただきたいと思います。
は
い、
ゲストの問題とちょっと
ね。どうしました？は
い。どう紹介させていただいたんですか？
いや、普通に紹介していただければ。はい。
映画監督された土橋徹さんでございます。
あ、どうも今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
いや、なかなか義理のお父さんとラジオで喋るっていうのは、はい、実の父はこの番組2回くらい来てるんですけれども、照れくさいもんがあるんですけれども、いわば、もっくんが、内田裕也と、ラジオやらないですからね。
自分をもっくんに
頼む。いや、ごめんなさい、ちょっと、栄養に言いましたけど。
栄養に。
でもお父さんのこの、ああ、活動や群像では、はい、内田裕也さんのエピソードも紹介されてまして、はいはい、お父さんが、安岡力也さんに呼び出されて。
そう。ゆうやさんのなんていうか自分は古文だと思ってたから。
安岡力也さん。はいはい。
それでいろいろ揉めて、その作品のなんか主演が2点3点して、はい、最後にゆうやさんだって。そしたら、東映京都撮影所っていうのは、それまでにも随分噂が、映画界に知れ渡ってるんですよね。怖いところ。
怖いところやった。
うん、はい。それでもって、彼は、もう、野球のバットを持って。
バット持って。
そう。いわゆるなんていうの、高校野球の
はい、金属バット。
金属バット。持って乗り込むというのを記者会見かなんかで、はい、言ってしまったので、はいはい、こっちも大変構えてんじゃないかっていうので、はいはい、その前に僕は仕事一緒にしたことあるし、力也と。
あ、お父さんが監督なさった、そうそうそう。奥妻の2で。はいはい。
で、彼が、京都で訪ねてきて、はい、ちょっと会ってくれないかと。で、撮影中、じゃあ、何時に撮影中いらっしゃいって言ってたら、いや、ちょっと待って、その前、撮影所に会える前に話がしたいので、はい、で、その入り口のすぐ近くにある緑屋っていう喫茶店、かなり、昔からある喫茶店なんで、うん、そこで会って、で、実は、ニューヤーがもう、金属バット持って乗り込むって言ってるけど、大丈夫なのかと、
はいはい、
で彼はもうそう言ってるけれども、うん、全くそんな気持ちはなくて、うん、こちら側がね普通に受け入れてくれればもうなっていくという根回ししてくれって
言われて、そういう京都撮影所の東映の怖い噂を
そう
あれですよね、獅子堂城さんが、
そうそうそうそう、
ね、昔、
書いてましたけどね、
東映に来られた時に、
はい、鶴さんがね、
鶴田浩二さんが、
そう、はい、着流し安久座路線がずっと続いてたんですよ、もう、オールナイトってね、夜中ずっとやってる、上映スタイルがあって、はい、そのオールナイトになると、もう、みんなもうね、肩いからしてね、終わったら出てくるわけで。
はいはい、
それで、自分がそういうヤクザになったような、はい、ひながしヤクザ路線って、ケンさんとか、
それから、鶴田
浩二さん、はい、それから、和歌山の富さんとか、はい、そこら辺がもう、毎週のように、明治、大正、昭和初期、ひながしのヤクザの 話をね、はい、唐地下田だとか日本侠客で、それがそういう路線が長く続いてて、うん、そして仁義なき戦いの、実力路線に、はい、移るわけだけど、最後の着流しヤクザの作品に、はい、もうガーッと落ちたんですね、観客がね、はいはい、それでもうもうこれで打ち切りだと、鶴田は終わりだみたいなね、はい、あいだけ稼いでくれた鶴田浩二さんに対してね、非常に何ていうのか、まあ冷たかしらった会社なんですけども、はい、でその作品が三池監獄周知館とかいう、まあもう本読んでも面白くなかったのがついてたんだけどで、なんとか手こ入れしなきゃいけないっていうので、その頃日活はロマンポルノしかやっておりませんので、はい、小林さんなんていうのは、明さんなんていうのは、まあね、仁義なきとか、ああいうところに出て、こう、これから復活してくるんだけれども、宍戸さんとは全くそういう仕事、よその仕事もないし、はい、それで、呼ばれたんですね。
東映に。
うん。で、新しいなんていうのか、血を入れようみたいな、はい、最後になってね、なった時に、彼もやっぱり、怖いところだっていうのを構えてね。
あ、京都撮影所は。
なんかやっぱプロレスの、前座をやってるようなとか、そういうボディーガードみたい
な。そうなんですか。
10人近く連れてきたわけですよ、ね。こんな硬いのね。はいはい、あーってこう、天を取り囲んでね、のし歩くセット入れるときも、セットのところでも、ザーッと椅子並べて、はい、それでジョーさん、ジョーさんつってね、やる。やっぱ鶴さんはいくらもう落ち目とはいえね、自分のところの庭ですから。
ああ、そういうこと、荒らされるようなことされたら。
そうそう、それでもって、なんていうのかな、面白くない。
はい、
非常にこう、ちょっと一触即発の感じになって、鶴さんにもやっぱりバッとこう、
取り巻きが。
そうそうそう。昔からほら、東映京都撮影所っていうのは、はい、蒲田行進曲って映画ある通り、あれは東映京都撮影所の、はい、片岡千恵蔵さんと、はい、それから市川右太衛門さんの両音体の話なんですね、はいはい、それが今度は薬剤映画に移って高倉健さんと鶴田浩二さん、はい、この両音体みたいになって、で鶴さんも終わりになってきて、で最後作品だなんて言われて、とこへ日活の
から宍戸女王さんが来て、
それでダーッと10人ほどのガードマンみたいな子に連れてきたんで、それをまたいわゆる鶴さんというのは不思議に助監督とかそういうとこあんまり行く行くは監督になってくんだからっていうのでかなり厳しいんだけれども、照明一番暑い時も寒い時も10キロライトなんていうのを担いでね、大変に苦労する。照明をね、非常に大事にするんですよ。
裏方を。
裏方、はい。特に照明技師、はい。カメラ助手ではなくて、照明技師を。それは照明の、スタッフ、
はい。
で、その頃はやっぱりどうしてもフィルムの、感度の問題でもって、それはそれは、バーンライト当てて、しかも上手に当てると綺麗に映るわけですよね。だから大事にして。で、それが忖度したんですね。はあ、もう鶴田さんがね、あんだけ大事にしてくれて、しょっちゅう食事に、ざ、はいはい、ーっとね、30人、40人の照明ですから、それを連れて、食事に行ったり、それを忖度したんですね。
あ、うん、忖度して。
うん。ばーっと取り囲んで、で真ん中に椅子にガーッと座っている。
宍戸女王が。
宍戸さんの、はいはい。で、それの2メートルぐらいかな、うん、2キロライトってちょうどそうですね。スイカぐらいの大きさですね。は
い、かなり大きいですね。
大きいスイカぐらい、ね、それぐらいが2キロライトっていうのがあって。はい、危ないよーって言いながら、ドン
上から落としたっていう。
あ、真っ青になってね。
ああ、そうなりますよね。
ちょっといい格好してってことですか、
その。宍戸女王さんが。そうじゃなくて、やっぱり、まあ、その、そんなことを命令するわけないんでね。
う
ん。
うん、だから、まあ、忖度でしょ。
忖度だよ。
忖度。今のライトを、上何メートルぐらいですか？
ね、お二階さんって言って、上のセットがこうありますよね。はい、で、上からもライトを与えるので、はい、そこに足場があるんですよ。だから、 こうやって4メーター、5メーター、6メーター、7、8メーター上
ですね。7、8メーターとか2キロって。ね、うん、そういうことを、京都撮影所来たら、うん、よそ者来たらされるという。
もうね、
だから話はどこって言われるん
じゃ。に伝わったんですよね。
それを聞いた内田裕也さんが、うん、ビビって。
もう初めてですからね、もちろん。
なるほど。
あの、主演、が交代して、はい、いろいろあった、なんだっけな、あの作品は。忘れちゃったけど。うん。うん、その作品で、ゆうやさんが決まったんですよね、はいはい、大学みたいな形で、で来ると大丈夫だからそれはねちゃんと
そうお父さんが説明されて
そうそうそうそうそう、
そういう大丈夫やろうじゃないかとまさかお父さんやろなと
そういうところが噂があったんですよね。だから
まあ、あの花園の迷宮
だ、あそうそう花園の迷宮だ、はいはい、うん、うん、そうそう、
でお父さんも、うん、あの、まあ、東京で生まれ育って、うん、で、東映入社されて、うん、あの、京都撮影所に最初、助監督として来られた時に、うん、いきなりその、撮影所の洗礼を受けたと。
そうそうそう、
この本に、はいはいはい、あ活動や群像に、うん、あの、冒頭に書いてるんですけども。いや、その話がすごい面白くて。
助監督の、サードの一本目ですね、確か。
あ、チーフがいて、
チーセカンドがいて、サードです、はい。これがまあ助監督で。あの、入ったばっかりはホースって4番目をやるんだけども、はい、それ終わって、サードの一本目ですね。花と竜という、日野翔、日野足平さんかな。
はい、はい、はい。
で、原作で。よろずや金之助さん主演なんですよね。でその時は中村金之助さんでした、ね、
当時はまだ、
はい、で和歌って呼ばれてましてね、
和歌、
意味が全然分かんなかったんだけど、和歌なんですよ、
もうそういう呼び名が、
呼び名で和歌です、はい、うん、だから殿様は片岡千恵蔵さんと石川太郎さんで、はいはい、
その、うん、その人たちは何て呼ばれたんですか。
音体、
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 両音体がいて、
両音体がいて、山の音体と、それがあの北白川の音体と、
北白川の音体がだからあっちですね、北、
金屋さんです、
金屋さんのお父さんの方ですね、
お父さんね、で山の音体というのはちょうど撮影所の裏に垂水山という山があって、そこに広大なあの屋敷がありまして、ね、はい、そこへ千恵蔵さんは住んで、
片岡千恵蔵さん
は、はい、で山の音体、
山の音体と、
大部屋の人、はい、その時で、男性の俳優さんが男の大部屋で270、80人、
はい、
女性でもやっぱり200人ぐらいの、
そんなに、
大部屋の俳優さんがいたわけです、はい、だからその中でもって音体派と、それから山の音体の方と、はい、北白川の音体の方の、うん、に分かれるわけです、はい、と小さい役をもらえるわけですよ、今度
その派閥に
大変だ大変だって言ってくる、あのね、小僧とかそれから時代劇でもってなんていうのか、一番最初に行ってうわれやーって言ってガーッと、あのヤクザの出入りなんかで突っ込む、はい、A、B、C、D っていうのは、これを役をもらうと日々出演料っていうギャラ、
はい、
日当ですね、うん、それにプラス役手っていうのがついて、はい、その当時で役手がつくと2万円か1万5000円から2万円の
当時でやったら結構な金額ですよね。そうそうそうそ
う、昭和40年、うん、1965年ぐらいですから、はい、もらえるわけですよ、
はい、
で日々出演料が何百円とか、何千円とかそういうのが固定給で、でそっちからすると今度はこれにね役つけてやれ、
音体についてたら、
あそうそうそう、
で音体のよりもちょっと若いあの人が金之助さんが若と、
若って言われて、その次に後を継ぐ、
あ、
うん、で片や東千代之助さんっていうのがいて、はい、でこの人は何て呼ばれてたのかちょっと分かんない、もうその時は僕が入った時は東さんの作品はなかったです、で橋蔵さんがもうテレビ行って、
はい、
で橋蔵さんも3人ね、東千代之助さん、はいはい、中村金之助さん、 大川橋蔵さん、はい、で橋蔵さんはあの銭形平次というテレビ映画、うん、テレビプロっていうのができて、だからそういう、うん、あの伝統がある、うん、ところへ鶴田さんの最後の作品で城さんが来て、でドン、
あ、さっきの話があってそうそう、でお父さんはそのまあサードで使えてたっていう、でその時その全然呼び名を知らんかったわけですよね。
それはヨロズ屋さんのあの、はい、作品の、はい、あの花鳥の、はい、それで若なんて知らないから中村さんって言って、うん、こんなこととんでもない話で、うん、金兄だとかね、親しいのは、うん、なんか若、はい、だいたい資産の助監督とかそういうあのスタッフは若若って言って、
それなのに新入りのお父さんが中村さんと
最初にね、あの台本もらったけれども準備が非常に遅れていたので、はい、宿泊ロケって言って、うん、大舞台を率いて花鳥だったら九州、北九州、はい、で道海湾というところへロケ行くわけですけど、はい、1日だけセットをやって、みんなの顔合わせをして、スタッフのと俳優さんの、で1日だけセットの撮影をして、翌日、うん、九州ロケーションと、その初日 のセットで、もう僕も初めてのサードですから、うん、もう。
そこで中村さんと
いわゆる実はある程度実はなんですよね、はい、花鳥っていうのは、九州のヤクザの大親分の、うん、ところへ若手でもって名乗りを上げて、あとそこをなんていうのかな、抑えていく、うん、若手のなんていうかヤクザっていうか、うん、そういう話なんですけども、だからそれが出入りになる前夜祭、前夜で、はい、みんな集まってきて、そのこれから殴り込みにかかっ、向こうが殴り込んでくるからどうしようかっていう、そういう緊迫した場面を撮って、はい、それでもって出かけていく、翌日出るっていうね、だからザー準備していて、で台本のところに電話、そこへ緊急の電話がかかってくると、それを取った電話を聞いた中村さんが、金之助さんが、はい、よしっていうシーンで、はい、もう僕はもう台本全部頭入ってるから、ざーっと準備してテーブルの中で電話を置いて、で大体チーフが全体を見て、はい、うん、助監督っていうのはセカンドが人を動かしたりなんか、ジムってやる、はい、でサードが大体小道具、衣装、そういう、それから装置なんかを、はい、こういうのを統括しているところで、僕はだから小道具の方をやってて、はい、である程度準備が来た、仕出しの動き、仕出しっていうのは大部屋の俳優さんですよね、動きもつきましたって、じゃあそろそろテスト行こうかなって監督が言って、山下耕作っていう、うん、若手の素晴らしい監督なんだけど、じゃあテストの準備しようと、その時パッと、あ、中村さんって
気軽に
気軽に電話ここ行きましたから、あなたは電話を受けて、それでもってみんな集まってるところへ行ってってやっちゃったんですよね、
それは周りが凍りついて、
そうだえらいし、サイレント映画になっちゃった。いきなり、バーっとあいだけ、ね、うるさいく、こうだこうだ、でもないって言ってやっていたのが、パーッと静かになって、たら全部視線が、僕と、よろず屋さん、今の、よろず屋さんだったけど、その時中村さんに集まって、おい、話は聞いてるらしいんだよね。はい、新しい、今度は
入った、
助監督が入った。で名前はまだわからんだろうけど、お前な、これお前の演出だろって、監督が言ったのかって、いやいやいや台本に書いてありますからって
そこじゃないって
ゴーって顔色変わったけど、あんまり気がつかなかったの俺は全く、そういうなんていうか、どんなところがあってんで、はいだって言ったら、お前な、演出、俺に演出するなら3年早いんだよっつって言われたんだよ。 3年で監督になれんだと思って。
ポジティブ。
これはね。
そういう話じゃないんです
よね。周りがちょっと待ってください。バババババってゴーっと、よろずやさんを話しに行って、で、ちょっと待ってと、たら監督が、ん?テスト行こう。山下耕作監督に救われたんだけど。
丸めてくれた
ね。ああ、もう顔色が、周りが凍りついたのね、あれ。チーフ助監督とセカンド助監督がいなくなったんです
よ。フォローに回って。
いやいや、どっか隠れたよ。
隠れた。あ、もう怒られたくないから。
うん、そう、もう大変なことだったらしい。
なるほど。
で、その後、また、ホテルのバーでも、偶然。
ちゃんと教えてもらうと。
そう、九州行ってね、はい、で、若松の西鉄ホテルってとこ入ったんだけど、はい、そしたら、そこでもって、お金僕らなんかないから、入ったばっか、ペーペーで。みんな街へ、初日、着いた日は、翌日撮影だからってね、もう、若松の街へ繰り出したわけですよ。で、まあ、飲み屋さんいっぱいあるんだろうけど、僕もちょっと夕食だけを食べに行って、で、ホテルのバーで一杯だけ、ちょっと飲もうと思って、で、パッと行ったら、あったーと思ったら、一人で、中村さん、
一人で飲んでらっしゃるんですか。
飲んで、もうお酒が好きな人だから、一人でも。で、出るとやっぱり、九州はその頃怖いとこでしたから、大変に。で、若松なんかもあって、よろずや、中村金之助来てる、うん、お合わせろっていうのが、
なるほど。
必ず来るんですよね。
作品も。
だからで、ホテルから出ない。
はいはい、
で、ホテルで、まあ、
一人で飲んでた。
飲んでる。
はい。
とこっち来いって言うんですよ、ね。
お父さんに。
うん。はい、あ、まいったな、まずいなと思って、だしょうがない、はいって言って、ポン、おいったら、ジョニークローですよね、ジョニークロー。ジョニークローがポンポンって言って、はい、で、おい、ポンと出す、飲めても何とも言わない。で、ビールのコップで、ビールって言ったんで、ビールのコップが出てたら、そこへジョニークローガガガガガって言って、なみなみついて、こぼれるぐらいついたんです。おいっつってから、うわ、僕たちは学生の頃から最高の飲み物というのはサントリーの核ぐらい。大体トリスだったんですよね。はい、で、飲んでたのが。
学生やったそうですね。
ほ、ね、はい、いで、ジョニクロ、ジョニアカっていうのがあって、ジョニクロでしょ、はいはい、もうこれはもう、ね、話には聞いたけど、見たの初めて。それをビールのコッピーに、なみなみと。もう飲まなきゃしょうがない。
話かみたいな。
ビールと同じような感覚でもって、ガーッ飲んだら、いっぱい。で、ポンと、ほーって言ったら、うん、時間になって、またかか
る。飲めるやつだなと感じたんだ、それ。
またついたんですよ。
ええー。
で、もう、しょうがない。もう行ったろうと思って、もう、2杯。でしょ。これも飲んだ。なんとね、ジョニクロビールのコップで、なみなみついたやつを2杯飲んで、で、もうなんだ、3杯ちゃんと行くんですね、あれ。3杯と、
はい。
なみなみとついた3杯ぐらいかな、ビール、1本空になるのは。はいはい、でもう、ここまで持ってきて、
1口
ぐらい持って、2口ぐらいつけて、ドン、そのまま椅子から落ちた。
そんな一気に飲むもんじゃない。
完全にあれ、普通だったら、死んで、いわゆる急性アルコール中毒飲めなかったらね、飲めない人だったら、
ね、
完全に急性アルコール中毒ですよ。
大スターの前で。
で、もうバーンと、記憶がないんです、そっから。で、後の話を総合すると、うん、そのまま、いいからいいからって言って、うん、バーテンダーとかなんとかを制して、はいはい、中村金之助さん、
若が
僕を背負って、
で
宿泊ロケ行った泊まるところは、うん、部屋は助監督3人と、うん、それから進行主任進行と、
うん、相部屋やったんですか。
そう、はい、5人の部屋で、でも翌日みんな準備があるから、ここ一番忙しいパートですからね、はい、全部戻ってきて食事を終わってみんな風呂入って、うん、くつろいでるところへ僕が担がれて、うん、ドン来たらしい
です。びっくりしたでしょうね。しかも背負ってるのが金之助さんやったら。
そうそう、よ、もう。で、あーってみんな、もうこっちへって言ってやろうとしたら、いいからいいからって。 そしてバーンと下ろされたら、はい、そのままクジラだったんですよ。
口がブーッと、
わー、全部吐いたらしい。
あ、よかったよかった。
クジラって言うんですけどね、それね。ほいで、そしたらさ、まあ、もう、いいから、いいから、若く入ってください。こちら、なんとかしますって言ったら、あ、いいからって、全部拭いてくれて、ほんで、寝巻きに着替えさせてくれて、ほんで、布団に寝かしてくれて、で、全然気がつかないで、朝起きたら、こういう顔してみんな見るわけです
よ。ああ、お父さんをちょっと。
ああ、チームも
セカンドも。こいつ何ちゅうことしてくれんねやと。
そう
ですよね。
信仰主義なんていうのはもうずっとよろず屋さんについてる、いわゆる中村さんについてる、もう信仰主義で、門々が全部こう入ってるという。
ああ、春日大師さんの本にも出てきた、
ね。そう、出てきた、あの門番やってた。はいはい。あの人は信仰主義だったから、元は。ダミカのお父ちゃんつってね、有名な。
衝撃のデビューやったわけですよね、じゃあ。
そうそうそう。
その現場では。そんな
。やりたい方で。
もうね。で、まだそういう、なんていうのかな、古いあの、あれ、残ってる撮影所で。
面倒見もでもよかったですね、だからちゃんと連れて。
で、やっぱり、その筋の人の息子だとか、
はいはい。
で、現役の、人間もいるし。
あ、まあ、当時はね、今では考えられないような状況やったっていう。
大部屋、ね、うん、大部屋っていうのはね、すごいところでしたからね。だから、そういう怖さがあるところで、やっぱり噂がなったんでしょうね。
ああ、だから、佐々木さんも、
うん、
びっくりして。
なるほどね。
そう、
深作欣二さんも、まあ、東京の撮影所の人 で、うん、この仁義なき戦いの時に、
初めて
京都撮影所に来られたわけですけど、はいはい、深作さんはうまいことを京都撮影所に溶け込んだんですか？
もうあのね、ぴったり、なんていうのかな、彼もやっぱり、なんていうの、そういう日活、あるいは松竹、
はい、
うん、それから、東宝とかっていうところの監督、大映の監督と違って、はい、荒っぽいんですよね、東映っていうのは。ええ、で、東横映画と大泉映画っていうのが合体してできた会社で、で、満映っていうのがありましたよね。
満州。
映画、いわゆる、天粕が、はいはいはい、事件を起こして、そのまま満州行って、映画会社を作って、その、満映の流れが多いんですよ。満映でもっと働いてた、カメラマン、照明技師。
その当時でも全然いらっしゃったわけですよね。
そう、もちろんもちろん、現役で。内田智監督なんかも、俳優から監督になったけれども、満映の、あれだし、はいはい。で、仁義なき戦いっていう、これから、まあ、話に出てくる、作品のカメラマンも、満映のカメラマンですから、で、そういうあれでもって、非常にこう、なんていうのかな、荒っぽいっていうか、うん、そういうあれがあって、しかも大映と松竹の撮影所が京都にあったんですけど、はい、これのいわゆるパージを受けた人たちなんかが、割と多くて、
あ、なるほど、
まあ、だから映画の歴史の戦後の映画の歴史の凝縮みたいな、そういうところがあったんですね。だからかなり荒っぽい。で、作さんも、来たけども、盗撮も同じような、そういう感、ある程度感覚があったので、
なるほど、
そこで座ってるから、そんなに違和感なし、うん、で、初めて、はい、そういう意味で、実力路線っていう形で、東映拠点、京都が着流しヤクザ路線から転換した時の一本目なんです。だから、そういう意味では、実験的な部分もあるし、で、監督を誰にするかって言ったら、やっぱり京都撮影所で育った監督を、うん、実録っていう現代ヤクザ映画の中でも一番こう、厳しい、その頃の山口組の話をやるわけですから、
はいはい、
だから盗撮だな、これはっていうので、草壁さんは、
プロデューサーの草壁さん、
五郎さんがね、連れてきたんで。で、最初のチーフ助監督が、まあ、先輩の清水明さんっていう
よくうちの妻が清水のおじさんで、
そうです、そうです。はい、はい。
え、その時お父さんは、うん、助監督の、
まだセカンドだった。
セカンドでついてらっしゃった、うん、そうそう。一作目は。
一作目はほとんど噛んでないです。
あ、そうですか。
一、二は噛んでなくて、はい、清水さんが一、二やってて、はい、で、三作目に、第三部の代理戦争の時に、はいはい、お前どましで、彼のセカンドをよくやってたので、うん、まあ、チーフ。
あ、清水さん
からバトンタッチして。はい、だすごい素晴らしい人なんだよね、清水明さんっていうのは。はい、大変素晴らしい、助監督さんで、監督、もちろん監督やってますけど、うん、今ラグビーブームになる前に、ラグビーやろうっていうので、デビューした監督で、
ね。撮ってらっしゃったんですよね、ラグビーやろうって。どこにもなかなかね、DVD とか置いてなくて、杉作さんは見たって言ってましたよ、ラグビーやろう。
すごいな
ラグビーやろう、なんか一回見たって言ってましたね。
同志社の出だから、ラグビー大好きで、はいはい、で、デビュー作がラグビーやろうというんで、その人がチーフ助監督で、じゃあ、盗撮から呼ぶから、上手になってるのかな、ここで仕事させてくれって呼ぶ上手。それは良かったんですね、だから一部。もう今までのパターンでしたから、気流しヤクザっていうのはね、はい、鶴さんにしても、健さんにしても、はい、だから、そういうあれから全くガラッと変わって。
それまでは完全懲悪の。
そうそうそうそう、うん、うん、なかなかね、でも、面白い作品いっぱいあったんですけどね、早朝賭博なんていうのは。
ああ、よくおっしゃってますよね。
そう、あれはもう見たとき、あ、これでもう、俺は薬剤が終わりだなって言ったら、本当、同期で入ってきたやつが、はい、助監督なんだけど、いや、これからよ、薬剤がはって言って、言うぐらい感動して、三島由紀夫が、はい、うん、これはギリシャ悲劇だって言ったのが、早朝賭博っていう作品。
それ鶴田浩二さん。
鶴田浩二さん、はい。山下耕作監督で、うん、オールスターですよね。
それも任侠路線のもう、究極の。
うん、僕はそう思ってたけど、まあ、それがずっと何本も作られてるんだけども、早朝賭博って素晴らしい作品があって、三島由紀夫が絶賛したんですよね、うん、これはギリシャ悲劇だって言って素晴らしいって、そういう作品があって、だからその時のチーフも清水さんじゃなかった
ね、だからでそっから舵を切って、
うん、そう、
その実録路線にリアリティを求めた、
そうっていうか、入らなくなったのよね、
あ、人気路線が、
そう、
まあ、パターン化してた、
そう、かなりね、
マネリ化してってことですか、
うん、でその中で和歌山富三郎さんだけが極道とかいう、はい、ちょっと実録路線と、それから気流しヤクザとの中間みたいな、はい、極道っていう、はいはい、これがまあ、ある程度引っ張って、なんていうの、観客をつなぎ止めたわけですね、で、その極道でもって現代劇と時代劇の中間みたいな、気流しヤクザと、中間みたいな作品を、だいぶ作った
よ。へえ。そういうのもあったんですね、その間に。
うん、そうそうそう、まああったわけ、はいはい。で、もう完全なもう現代劇にしようと。で、盗撮から、それはもう盗撮から呼ぼうと。どうしても京都撮影所の監督だと、そのあれを引きずっちゃうだろうっていう。だから、そういう、あれもあって、だから、もう全部今までのことは忘れてっていう大変なシフトを引いて、実録路線っていう、それがだからたくさんでよかったんですよね。また
それが1973年1月13日公開ということは昭和48年で、で今日出てはる出演者の、うん、役者の年齢調べてたら皆さん若いんですよね。当時まだ。
うん、
そう、今の僕らより全然み
たいな。まあそ
ら
そう。
いやいや、いやでも顔がもう、
まあまあ、
もう、ド迫力じゃないですか。みんないい顔をして。
そう。
ねえ、
うん、
迫力がもう、ねえ。
体格も含めてな。
全然あんなええ顔してないじゃん、僕ら43やけど。
不思議にあの時のやっぱり演出がそういう良かったんだと思うけれども、みんなその気になっちゃったのよね。もう歩いてても、もう、
はいはいはい、
撮影所の中でも。で、やっぱり文ちゃんなんていうのは。
菅原文太さん。
うん。 こう普段からあの貧乏ゆすりが多い人でね、
あもう癖で、
癖で、はいはい、あれがいいんだよってね、作者が言うわけで、ね、あれできないんだよ、いや貧乏ゆすりしてくれって言ったってね、
もうだから、うん、その癖でやるのが、
うん、そうそうそうそう、
その映画の中のもういつもイライラしてるヒロの肖像が、
だから文ちゃんがあそこの役までできるまでには、なんかあの盗撮でもってあの作さんと、はい、1本2本やってるわけでしょ、その前に彼があの新東宝のニューフェイスでいた、で新東宝が潰れちゃって、はい、で吉田なんとかっていう俳優さんと、はいはい、で彼とサンバガラスだったね、もう一人とね、で文ちゃんは仕事がなくて、まああのーまあ、最近いろんなことを書かれてるんだろうけども、確かどっか の, あの洋服のモデルさんとかいわゆる写真なんか、
あそういうチラシのモデルみたいなんですか、
そうそうそうそう
そう、そういうことをやってらっしゃった
時に、大プロデューサーの俊道さんが、
はいはい、
うんで
俊道浩
司さん頼まれたのか、自分から売り込んだのか詳しいことはわからないけど、はい、じゃあ、今度文太でもって、富さんにつけて、相方やらして、でその後文太一本にするからなという触れ込みで、まず京都でもってデビューさせようと、いうので赤山さんの相手役で極道に、
はい、
あ、
さっきおっしゃってた、
そうそうそう、はいはい、そういう路線で使うようになった。で一本目に、ね、なぜか知らんけど僕が縁があるんだけど、文ちゃんの主演第一作、はい、京都へ来て、それまで和歌山さんの相手役だったけど、はい、1本目極悪坊主良達っていうね、そういう、
まあ、極悪坊主
すごいタイトル、
それは僕チーフやったん
で、ね、ああそうですか、
この時文ちゃん初めてだけど、最初のワンカット目セリフが出なかった、緊張して、主演だ、主演でね、ここで失敗したらまたっていうあれプレッシャーだったんでしょうね。
それが仁義なき戦いのちょっと前、
いやそれは仁義なき戦いのずいぶん前や、ね、
前ずいぶん前、
だからちょうど中間、鶴さんが終わって、
はい、
事件の後テレビを税六武士道っていうテレビをワンクールかワンクールかそこで撮って、で鶴さん消えちゃったのよね。それでその後富さんのあれがつないで、
はいはい、
極道極悪坊主とか、極道とかそういうのが、兵隊極道とかね、これは大江の勝新さんがやってた兵隊役座、
はいはい、
ああいう流れを組むやつをいただいて和歌山さんでやった
いただいて、
そうそう、でその相手役で文ちゃんが出てきて、はい、で文ちゃんは良達で初めて主演もらって、さあここで復活しなきゃいけないと、野面のセットやったな、覚えてるけど、野面っていうのはこう土手がブワーッとでっかいセットの中で一本作らせて、で柳の木が一本ポーンと植えて、そこをこう仕込みで持った良達が、
はい、
と坊主が歩いてくるというたったそれだけのワンカットだけど、それをどう延々一日がかりで撮るわけです。だだいって歩いてきて、で一セリフがあって、でその日は終わりなんだけど、もう一番贅沢な家を建てて部屋を建てて作ってっていうセットよりも、ドテロンの一本道をバーンと作って、ホリゾントでそれで夕日だとか、
はいはい、
そういうのを雲を描いて、そこにライトを当てて、で一人だけ歩いてくるっていう、もうそれだけのためのでかいセット作る贅沢な、初日で東京から前も京都撮影所に来ていた佐伯のあんちゃんっていうあだ名がある有名な監督なんですけども、その人が1本目の文ちゃんの主演の監督に一番いいだろうと、優しいし、で腕は確かだから、で来て、で何年か前だから、戦後すぐ頃に最近のあんちゃんというのは、はい、東映京都撮影所で時代劇を撮って、何本か撮ってて、それ以来なので、古い照明技師だとか、カメラマンは、うん、あんちゃんとか言ってね、もうみんな知ってるんだけど、で僕みたいなのは 全然知らない人間がチーフについて、でそのワンシーンね、その土手の野面のセットのあれを全部、はい、あのスモークから何から全部準備して、であの僕が全部やるわけですよ、はい、チーフが。で監督はまあ、あの椅子に座って待っててもらったらいいんだけど、すごいイラチでね、うるうるうるしてたけど、で、まあ、僕はあの監督の椅子に座って台本が置いてあるから台本を避けて、で座ってこうあのテスト行ってみてって言って、あのいわゆるスモークで霧をはわせるね、はい、でやったらコラーって聞こえるんですよ。でみんなバーってびっくりして、お前は監督の俺の椅子に台本の上に座りやがってって大きな声で怒鳴られて、バーッと立ち上がって、またそれも同じなんだな、俺はそういうとこあんのかね台本は避けてますって言ったんや
それで、微妙な細かしく
な
って、
もう文ちゃんがピーンってなってしまって、
怒ってるの見て、
うん、この人は優しい人だと思ってたわけ、ああそういうふうに言われてたし、
はいはい、
うん、で自分の1本目初日、ワンカット目、もう緊張感がして、みんなわりかしダラダラとやってる照明もね、野面っていうのは時間かかるんだから、ただみんな一瞬緊張してしまって、もうピピーッと空気が変わって、怖い、こんな怖いで、あの佐伯清さんっていう監督なんだけど、でまあ無事に撮り終わったけど、文ちゃんはセリフが出てこなくて、何度も何度も。
ああ、それが初主演作で。
そうそうそう。で、その日、初日終わったら、はい、ルームへ帰ってきて、ルームっていうのはね、監督の、その監督の部屋があるわけですね。いろいろな監督の、そこへ帰ってきたら、あ、どうかし、今日俺のトマトリ宿へ来い。はい。いや、だ、また怒られるかしつこいなと思って、うん。うん、で、花柳って今でも覚えてるけど、ポント町のね、
はい、
うん、いや、いいとこ泊まってるなと思って、旅館に行って、だーっ寿司がね、うん、寿司とあれは酒とも、
用意してあって、
用意してあって、うん、ああ贅沢だな、監督になるとこうなんだなと思って、うん、お遠慮しなくて食え、こういう、いやー、お前な、今日すまんかった、あのな、一番打たれてるの誰かなと見てたらお前だったんでみんな何年ぶりかでもって、もう昔のね、うん、俺だと思ってるから、ちょっとね締めてて、
それを目的にして、
うん、でまあ見てたらお前やろ、あ、まあ、お寿司なんてその頃ね、サード旅館と寮にいてピーピーしてるのこれもうすごいごちそうになった、そういうあの経緯から仁義なき戦いなので、また東京からその現代劇で流れてる作さん、はい、で作さんも
なるほど
荒っぽいところで育ってるから、うん、OK だったんですね、ぴったり水があった、この京都撮影所で、だからそういう意味では違和感がなかったんですね。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年7月8日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。